さあ FM 岩手お聞きの皆さんこんばんは。岩手を吹奏楽で盛り上げるプラバン、パーソナリティのみょんちゃんことみょんないかずしです。
FM 岩手アナウンサーのゆうこりんこと久保田ゆうこです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは、
まあ、こんばんはなんて言ってますけどもね、先週に引き続きね昼間からやってますなんていうね。
そうですね、誰かのせいです
いませんね。私がね一生懸命ね郷土芸能ね頑張ってるもんですから、大事ですから郷土芸能っつうのもね。
そうですね、
まあでもほらね、前回は午前中でしたけど今回ちゃんとね午後からですからね。お昼ご飯ちゃんと食べましたか？
はい。
あ、そうですか。
本当は1時からなんですけどね。
あ、
うん、こっちはみょんちゃんに合わせてるんじゃないスケジュール、
まあ、食後の腹ごなしと思って ね, ねやってくださいよ、うん、で今日のゲストはどちらなんですか？
あれ、何もまた聞いてなかったパターンですねこれはまあ、はい、今週は盛岡吹奏楽団の阿部和弘団長にお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
久しぶりですかね。
そうですね、うん、多分
割とそうですね、よろしくお
願いします。
今週のブラバンこういうメンバーでお送りします。まあ今岩手県内はね吹奏楽コンクールの岩手県大会のね、最中ということでね、明日明後日もあるわけですよ、県民会館でね、すぐそこですよ。
そうですね、
まあ、ですけども大人の皆さんとかね、小学生の皆さんとかね、あと中高の小編成の皆さんはこの間の土日にやりましたと。
そうですね、はい、
どうでしたか？
無事に終わりましたね。
無事に終わりました
い、はい、まあでも、まあ、天気あんまり暑くなくて、ほどほどにちょうどいいくらいな感じでしたかね。
多分そうでしたね、涼しいぐらいなね、
あの周りは涼しいということで私だけ汗かいてましたけどね。
確かにね、盛岡吹奏楽団の、ね、ユニフォームみたいなのあるわけですけどね、あの安倍さん朝から来てね、歩いてるんですけど、なぜか一人だけもうね、あの襟のあたりの色が周りよりも濃いみたいな
忙しいわけですよね安倍さんは。
まあ団長ですからね、僕みたいなのと違いますから、まあ、あのめでたくゴールド金賞ということで、
はい、おかげさまで、
ね、もう一つはね、あの、まあ、番組でもよく出ていただいてる柏立文直さんがいるねパシフィックブラスオルケスタさんがね、第2位で東北大会ということでね、岩手県の代表は盛岡吹奏楽団とパシフィックブラスオルケスタですよということになりましたけどもね、いつも思いますけども、まあ、あの僕も出ましたからね今回ね。
出ちゃったんですね、
まあ、出ちゃったという言い方もあるかもしれないけどもね、まあ、なんだってあの安倍さんと隣同士でね吹いてますから僕ね。
お、
ですけど、まあ、一般のブッツないつも思いますけども、客席がね寂しいですね。
そうですね、まあ、今回もそうですけど、ここ数年午前中に小学校があるん で,、
うん、
でその後一般ですから、小学校までは父兄の方とかで、あの子供たちもみんなホールの中入ってるんですけど、一般の間で、まあ、閉会式というか開会式表彰式があって、それが終わるとみんな帰っちゃうんですよね。そうするとほとんどね一般はリハーサルしてるみたいな、審査員と差しでやってるような感じになってます。
本当ですよね、なんかもう審査のためにやってますみたいなね、ステージのね袖でさ、順番待ちで並んでるわけですよ、そうするとあのね袖のところにモニターがあるわけでしょ、客席映ってるわけだね。
あ、映ってますね、
ところがその 客席のシートの色ばっかり画面にドワーッと映ってね。
だって他に出る団体はこう客席で見てたりとかってしないんでしたっけ？
ところが前半の方にいる団体さんはもう社会人の人終わるために一応入ってくる方ももちろんいますけど、最初の方にいる団体さんはもちろんいませんよね。
あ、
確かに 近所 の, あの他の、まあ、コンクール出てない団体さんが来てたりももちろんしますけど、でもやっぱり1000人ぐらいのホールでパラパラしかいないと、ね、座ってる人の顔が分かるみたいな、そんな感じですね。
見てる方もどうしようってなっちゃいそう、
ね、逆にね客席に座ってる方もね、あの妙な緊張感みたいなのあるかもしれないですよね。
ステージに乗ってる人たちの方が多いっ
ていう、うん、そういう、の感じもありますよ。
客席にいるのになんかステージから見られてるみたいな、ね、
見られてる感が、
そういう感もあるわけでね。
でもこう家族の方とかいらっしゃらないんですかね。
一般ですか？
はい、
いやさすがにちょっと、まあ一応あの県南の地域の人であればもちろん近いんでいらっしゃるでしょうけど、一関でやりましたからね、盛岡の近郊の人が行っ ってっていうのもまた何人かはいたでしょうけど、やっぱりそんなに全部が全部じゃないんで、
そうですね、意外とみんながみんな来るってわけじゃないんでね、うん、やっぱりほらね、小学校の子供が出るとかだとね、親御さんみんな退去してくるわけですけどもね、いい年したおじさんおばさんが出るよなんつうとね、もうね、あの勝手にやってらっしゃいみたいなね、ああ休みの日なのに自分の趣味に走っちゃうわけねみたいなね、
そういうのもあったりですね、まあ好きでやってるんです
からねそうなんですけどもね、うん、そういうことがありましたね。だから僕なんか言ってるのはね、もうあのうなぎのね、あの取るうなぎを捕まえるこの罠方式でね、あの入ったら出れないみたいなね、そういうホールにしたらどうでしょうなんてね冗談で言ってるんですけどね、なかなかねその辺ね、やっぱりちょっと大人の演奏もね、あのいろいろお勉強になるとこあると思うんでね、皆さん可能な限り聞いていただきたいなっていうのもありますよね、うん、まあ、
中学生とか高校生だったらこう、ね、勉強のために
当たる、ね、
小学生ってなるとちょっとね、
まあだから、まあ、この小学校一般が日曜日で、その前の日が、土曜日が中学校高校の初編成があったんですよね。
そうですね、
うん、でやっぱりその辺だとまだこうホールの中に先生さんいますからね、父兄がいなくても。ただ日曜日になっちゃうと、小学生帰っちゃうと、とも途端にもうリハーサル状態になっちゃうんで
そうなんですね、だからほら結構ね、あのバンドの演奏会自体は結構こうね、いろいろ吹奏楽関係ない人なんかも入ってきたりするような感じに、ね、こうなってきてるわけですけども、まだまだこの大会となりますとね、まあそれはやっぱ大会ですからね、いろいろね小難しい曲が出てきたりね、うん、同じ課題曲何回も聞かされたりとかね、まあ、ありますからね、面白いかどうかと問われるとね、いささかね、僕も胸を張って面白いとね言っていいのか悪いのかみたいなとこありますからね。
あ、でも一般の人も普通に見に行っていいんですもんね。
それ誰だって入れるわけですからね、あの入場料さえ払えばですけどね。
入場料がね、
そうですね、そういうね第一関門があるわけですけども ね、
まあ、あとこの前ね一応先の場合だと高速の出入りがだいぶ渋滞してましたけど、
ね、今ね
今は本当にね何でもかんでも走ってんじゃないかっていう感じありますからね、うん、それで東北大会はどこでやるんですか今年。
一般の方はあの秋田の湯沢市の市民文化会館であります。
これあれですよね、震災の影響で変わっちゃったんですね。
そうです、当初はあの宮城県 の、 あの泉のホールですね。
あ、泉ティーですね、
泉ティーでやるはずだったんですけど、まあ、天井剥がれたりとかね、いろいろあって使えないということで、
急遽秋田県の湯沢でやりますよということになりましたんでね。あれ、高校生とか中学生はどこでしたかね。
高校生と中学生はあの今月の末にあの岩手県の方で受けたんで、桜ホールで。
ああ、そうでした。
あります、
岩手県で東北大会ですからね。
あるんですね、
なかなかそれはね、まあそっちはほっといても埋まるんでしょうけどね、
うん、まあね、そっちはお客さんそれなりに入ると思いますよ。
ぜひね、大人の皆さんの東北大会いつでしたっけね。
9月
の10、11ですか。
11ですね、
9月11日、はい、日曜日ですね。
そうです、
まあ、ぜひね、誰も彼も秋田県湯沢にね集まっていただきたいな、
ね、とか旅行がてらね、観光がてらね、
観光がてらですけど11日はちゃんと1日ホールにいてねという感じでね
まあでも交通の便のいいとこなんでね、
うん、
結局あの横手市の下のあたりっていうか山形との県境ですから、うん
うん、さあということでね、東北大会に今度行く森水ですけどもね、これからの季節となりますとね、依頼演奏もどんどん募集中っていう感じでいいんでしょうかね。
そうですね、まあ例年であればあのこの8月にもいくつか入ってくるんですけど、今年やっぱり少ないんですね。
あ、そうです
ね、お願いされる機会が、まあそういうあの行事自体も減ってるようなんで、まあ秋口になればいくらかいつもだと多いんですけど、今のところないです。
ということは盛岡吹奏楽団のスケジュールには、はい、まだ若干の余裕がございますと。
若干
の
ところがいっぱいあります、
ね、ああそうですか、もうウェルカムウェルカムなわけですね。
呼んでいただければどこでも行きます。
あ、どこでも、
はい、
言いましたね、
言いました。
いや本当実際どこでも行きますもん ね、 本当ね、ダブルヘッダーとかも去年やってましたしね。
ダブルもやりましたね、今の多分3つぐらいには分けていけるんじゃないですかね、
まあ、人数がね多いですからね、うん、それこそやっぱみんなが出れるって言えばね、2つ3つに分けて、
すごい
A 舞台 B 舞台とかね、そういうのができますからね、ぜひね、まあその辺はねいろいろとご相談いただければということなんですよね。
はい、そうですね。
森水のホームページから連絡できるんでしたっけ、はい、そういうのね、
うん、そうですね、ホームページの方に問い合わせいただければ日程合わせてなんとかします。
はい、
はい、
まあね、 いろんなレパートリーございますと、
はい、言っていただければ、
あその辺もご要望にね、はい、沿ったものできますよと、こんな曲やってくれよなんて、
クラシックから演歌まで何でもやります、同様でも
意外ともう本当もう何でもウェルカムですからね、ぜひね興味ある方はホームページ盛岡吹奏楽団で出てきますもんね、
はい、
見ていただくとして、最近ね見学者が来ないというのが安倍団長の密かな、
いや悩みあんまり悩んでませんよ、
あ悩んでないですか、
すごい人数いっぱいいるんじゃないですか、
いやいるんですけど、なんていうんですかね、大学生が今ちょうど4年生の連中が多かったり3年生が結構いたりして、実習が入ってくるとこのコンクール終わったら長く休みますよってのは結構いるんですよ、あ
だからね、あのこ実動人数という点でね、
若干減る可能性があるんでコンクールが終われば
もっと人いるに越したことはねえぞと、
なるほど、
いうことでね、
絶賛団員募集中ですね
まあ絶賛ね練習は毎週、
水曜日土曜日ですね、
水曜土曜の夜ですもんね、
夜です、
上田公民館、
はい、
たまに違う場所、
はい、
はい、本番が近くなると
日曜日が入ってきます、
はい、はい、ちょっと忙しくなってくることがありますよという感じですけどもね、月々の会費団費は、
社会人が3500円、はい、学生が3000円だと、
はい、だけどもちょっとね、忙しい時期になってくると他にちょっとこうね、負担をお願いすることもありますけれどもと、
はい、
まあ、基本は3500円、学生3000円、
そうです
ですね、で、経験不問、
いやできたら経験者の方の方が多分いやその都度お話はもちろんするんですけど、初心者の方でもダメだってわけじゃないんですけど、ただ学校の時みたいにこう手取り足取りっていうわけにいかないんで、
まあ、それはしょうがないですよね、
あとはでもその方の気持ちがあればですね、
うん、
できるだけ楽器をお持ちになってる方が まあありがたいですね、
ね、あの団の備品みたいなのはないですもんね、
基本的にはないです、
うん、
はい、
ですから個人で楽器を用意していただいてね、
そう
というのが望ましいと、
はい、うちの方で多いのはあのあれですね、あのお子さんが生まれて、あの落ち着いた頃にまた戻ってきたいっていう方が問い合わせ来たりとか、今入ってる方も多いですね、
あなるほどね、まあ、女性はどうしてもねそういうのがありますからね、大変ですけどもね、まあちょっと時間に余裕ができた人はぜひね、
そうですね、
一緒にやってみませんかというような感じですね、
はい、
さて安倍さんといえば、今回の震災で被災した高田高校吹奏楽部の楽器をね一生懸命水洗いしてるというので一躍脚光を浴びましたけども、あの辺はその後どうなったんでしょうかね、
まあ、あの後ですね、まあ、結局ほとんどの楽器は5月の連休中に、高田高校さんの方にあのお返しして、
はい、
で、そのままお使いになっていただいたのと、学校さん自体はあのいろんな団体さんからあの寄付をいただいて、
うん、
で1年生も入ってきて連休明けから始まって48人かな48人ぐらいに膨れ大きくなったんですよ、
ああそうですか、
で先日あの7月の18日に沿岸地区が地区予選が遠野であって、
はいはい、
その人数でコンクール出たと
おほほ
いうことでしたけど、まあ惜しくもちょっと県大会には進めませんでしたけど、
うん、結構ね寄付もいっぱい、
そうですね、楽器だけじゃなくて、まあ、金銭的なものも含めて、
ね
だいぶ充足されたっていうか、まあ、それ以外にもあの、まあ、個人の方でね学校に直接持ってから来られる方とか、ね、あと全国での、まあ、いろんなのをこう知って送ってくる方とかいて、
うん、
何回か学校に行ってんですけど、もう教室の中は楽器だらけですね、
なるほど、じゃあもうだいぶ沿岸の方も楽器が足りないよっていう時期はもう出して、
そうですね、あと釜石東中学校さんも全損してて、ね、同じような感じで寄付していただいて、うん、ある程度楽器はまあ寄付でどうにかなったかなっていう感じになってますけど、うん、ただ今一般の方がね、うん、一般っていうかあの釜石の市民吹奏楽団って、まあ、私が前いたところですけど、はいはい、こちらがやっぱり駅から浜の方にいた人たちの車とか家にあった楽器が流されてるんで、うん、今ちょうどあの東京の板橋区吹奏楽団っていう担当さんから申し出があって寄付したいっていうふうなお話が、はい、今進行中ですね、
うん、 釜石市民吹奏楽団さんはねちょっと活動できなくなっちゃってコンクールも
出てません
ですからね、はい、うん、じゃあとりあえずそこが今
そうですね、
なんとかっていう感じなんですね。
まあ、あとそれ以外にあの山田にも実はあのバンドが、うん、とこの震災の前にできかけていて、
はい、
さあやろうかなっていうあたりでこの震災にあったんで楽器流された人が結構多いんですよ。
なるほど。
だから多分今学校はどうにかこう形にはなってきてるんですけど、うん、一般の方の方はやっぱりね自分の楽器なんでじゃあ自分でかあの仕事して買えっていう状態に行くまでにならないんですよね、うん、今生活が成り立ってない方もいますから、ね、だから今ちょっと一般の方がちょっと楽器に触れるまでに至らないっていう状態です、ね、うん、
じゃあ今後はその辺を。
そうですね、まあたまたま知り合いとかいろいろいますんで、
うん、
そこだけなんとかなるとまあほとんどもう行き渡るかなみたいな。
まだまだね安倍さんのね格闘は続くよと。多分年末ぐらいには痩せてますよ。
ねえ、うん、あんだけ頑張ったらいいよ。逆に太ったような。
あれね。動いた以上にこう食べちゃった
から、ね。入力と出力のねバランスがありますからね。まあじゃあ今後もねぜひとも頑張っていただいてですね。森水の団長としてだけではなくてね。はい、
早くねもう皆さんが楽器を触れる日が来るように。
そういうことです。
なるといいですよね。
ね。
うん。今週は森岡吹奏楽団から阿部和弘団長を迎えしてお送りしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。